クルーシャルポイント2、命の霊の法則が新しい契約の中心である。献身を更新し、短く祈って命の霊の法則を作動させる。ローマ8章2節、なぜなら命の霊の法則がキリストイエスの中で罪と死の法則から私を解放したからです。アウトライン1、キリストのたっと1は、神を満足させ信者たちを神に近づけ、敵のすべての訴えに打ち勝ちます。主のたっと1は永遠の契約の地でもあります。私たちは契約の地によって実際の施聖所の中へと、私たちの霊の中へと入って、神を享受し、神によって注入されることができます。新約の啓示によれば、私たちは契約の地によって神の御前にもたらされるだけでなく、また神ご自身の中へともたらされます。贖い清める地は私たちを神の中へともたらします。契約の地は主に神が私たちの分け前となって、私たちに享受を得させるためです。アウトラインに、最終的にキリストの血は新しい契約の血として、神の民を新しい契約のさらに勝ったことの中へともたらし、神はこの契約の中で神の民に新しい心、新しい霊、神の霊、内なる命の法則、神ご自身と彼の性質、命、属性、美徳を指す、神を知る命の能力を与えます。究極的に新しい契約の地、すなわち永遠の契約の地は、神の民が神に仕えることができるようにし、また神の民を彼らの分け前、命の木、また命の水として、神の満ち満ちた享受の中へと、今もまた永遠にわたって導き入れます。アウトライン3、新しい契約の中心性は内なる命の法則です。神聖な命の法則、命の霊の法則は、神聖な命の自動的な原則、自然な力です。三一の神は、肉体となること、十字架、復活、昇天という手順を経て、命の霊の法則となり、私たちの霊の中に科学的な法則、自動的な原則としてインストールされ、組み込まれました。神と私たちの関係は今日、命の法則に完全に基づいています。あらゆる命には法則があり、法則でさえあります。アウトライン4、ローマ8章の主題は命の霊の法則です。この章は全聖書の焦点と宇宙の中心と考えることができます。こういうわけで、私たちはローマ8章を経験しているなら、宇宙の中心にいるのです。神は今私たちの中にいて、自動的に、自然に、無意識のうちに活動する一つの法則となって、私たちを罪と死の法則から解放しています。このことは、神のエコノミーにおける最大の発見、さらには最大の回復の一つです。ローマ8章の命の霊の法則を享受することは、私たちをローマ12章のキリストの体の実際の中へともたらします。私たちが体の中で、また体のために生きるとき、この法則は私たちの内側で活動します。アウトライン5、神はご自身の神聖な命を私たちの中へと分け与えることによって、この最高の命の最高の法則を私たちの霊の中へと入れます。この法則は私たちの霊から、私たちの内側の各部分の中へと、すなわち私たちの思い、感情、意志の中へと拡大し、いくつかの法則となります。この法則が私たちの中で拡大することは、分け与えることです。適用、ビジネスパーソン、大学院生編。新しい契約の中心は、あなたの中に設置された命の霊の法則です。この命の霊の法則は、全聖書の焦点であり、宇宙の中心でもあります。6日間で万物を創造することができる大能の神が人となること、33年半の人間生活、死、復活、昇天の長いプロセスを経られました。あなたは、神が経過されたこの長いプロセスの目的は一体何でしょうと神に尋ねることができます。この神のプロセスの目的は、彼が命の霊の法則となり、あなたの中に設置されるためです。 あなたはこのことを信仰の中で考慮し、祈ってください。そうすれば、その驚くべき価値を知るでしょう。あなたは命の霊の法則をビジネスライフや研究生活で実際に経験するために、ネヘミヤの事例を読んでください。ネヘミヤ一章三節、彼らは私に言った、あの州の捕囚を免れて残された者、レムナントは、極めて悪い状態と恥ずかしめの中にあり、エルサレムの城壁は崩され、その城門は火で焼かれてしまっています。ネヘミヤはこのニュースを聞いた後、嘆き悲しみ、数日間断食して祈りました。2章1節から5節。これまで私は彼の前で決して悲しんだことはなかった。王は私に言った。あなたは病気でもないのになぜ悲しい顔をしているのか。きっと何か心に悲しみがあるに違いない。私は大いに怯えた。そして王に言った。王がいつまでも生きられますように。私の父祖の墓のある場所、その町が荒廃し、その城門が火で焼き尽くされたままであるのに、どうして悲しい顔をしないでおれるでしょうか。王は私に、あなたは何を求めるのかと言った。そこで私は天の神に祈った。そして王に言った。もし王が良しとされ、あなたのしもべがあなたの前で好意を得ますなら、私をユダに私の父祖の墓のある町に使わして、それを再建させてください。この後、王はネヘミヤに宮と城壁の再建の働きを命じ、最終的に彼はそれを完成しました。この素晴らしい結果は、神の御心が妨げられていることについての断食の祈りと、短い祈りと、これらの祈りから生み出された新種性から始まりました。自分の献身を更新し、神の御心が妨げられていることについて断食の祈りをしてください。さらにビジネスライフにおいて、たびたび主の御名を呼び求め、ことあるごとに短く祈ることを訓練し、思いを霊につけてください。そうすれば、命の霊の法則が自然に作動し始めます。例えば、あなたも上司に重要なことを聞かれたとき、主イエスに短く祈って答えることができます。ネヘミヤがあなたの模範であるとは、あなたがそれを真似ることができるという意味です。オリンピック選手はあなたの運動能力における模範ではありません。運動をするとき、彼らの真似をしてはいけません。しかしネヘミヤは信者の模範ですので、真似ることができます。そして、あなたは彼を真似ることは難しいことではなく、命の霊の法則の内側の活動の中で容易なのです。あなたがエレミア、ネヘミア、パウロの模範に従って命の道を歩み、祝福されますように。最終的に命の霊の法則はあなたの魂に神聖な命を拡大させ、作り変え、あなたの生涯生活をキリストの体の実際の生活にします。キリストの体の実際が命の霊の法則の働きの目標です。祈り、おう、主イエスよ、神が手順を減られ、今私の内側に命の霊の法則として設置されていることを感謝します。命の霊の法則が新しい契約の中心であり、全聖書の焦点であり、宇宙の中心です。ビジネスライフにおいて、私の内にあるこの命の霊の法則を作動させるために、たびたび主の御名を呼び求め、ネヘミヤのように、ことあるごとに短く祈ります。またネヘミヤのように、ビジネスライフを神のエコノミーの遂行のために捧げます。アーメン。